福島県南相馬市にある相馬農業高校の取り組みを紹介します。相馬農業高校の生徒らで作る農業クラブが今年3月、大豆で世界最大のモザイクアートを描くシードアートの制作にチャレンジしました。シードアートとは、白大豆と黒大豆を利用し制作するモザイクアートです。白と黒の大豆を使い分け、下絵に沿って貼り付けたり並べていくことで、モノクロの大きな絵画を制作します。今回は相馬地区の伝統的なお祭り、相馬の馬追の騎馬武者を絵柄に取り上げ、巨大な絵の完成を目指しました。植物を育てることで相手を思いやる心を持ってほしい、豆を通して農業に接することで安全な野菜への取り組みも知ってほしいと生徒らは話してくれました。生徒の皆さんがラジオ出演した際のインタビューをお聞きください。じゃあまず自己紹介、一人ずつお願いしていいですか？
はい、相馬農業高校農業クラブの山田裕介です。
同じく農業クラブの杉上智博です。
1年の遠藤亜美です。
相馬農業高校卒業生の大和田義明こといちごちゃんです。
はい、
はい、ということで、はい、よろしくお願いします。今日はそのお話を聞くのに、まずそのシードアートっていうのをなんか制作しているということなんですが、はい、そもそもそのシードアートってまあどういったものなのか知ってたんですか？
前はほとんど知らなかったです。うん、もう僕らたちにとってはもう無知識でした。
遠藤さんは？
全く知らなかったです。
それはその学校で何かのこう活動みたいなのをしてたのでしたんですか？
そうですね、相馬農業の農業クラブではそのいろんなボランティアに参加して、いろいろ活動したんですけど、今回その OB の大和田さんに、このシードアートの話を持ちかけられて、じゃあ一緒にやりましょうということで、活動を始めましたね。
じゃあ大和田さんに聞くまでは全然シードアートのことは知らなかった？
全然知らなかったですね、はい。
大和田さんはシードアートはどこでご存知だったんですか？
ですね、僕も最初は全然知らなかったんですけど、この企画自体がまず外からの持ち込み企画で、慶応大の先生が今福島の復興のために福島の全市町村でギネス記録を取って、でそれをまあ一つの、全市町村で取ることでさらに一つのギネス記録を設立するっていうことで、そのギネス記録を使って福島県 の復興発展をしましょうっていうことで動いてらっしゃる方がいまして、でその中の一環としてとりあえずで第一発目がこの南相馬市ということで話をいただきまして、その際にですね、一番最初は私たち大人だけでやろうかとは思ってたんですけど、企画を詰めていけば詰めていくほどやっぱこれはどちらかといったら僕ら大人がやるよりかは、子どもたちと一緒にやっていった方がいいかなというふうになりまして、今の総農生って昔と違って農業にすごく関心があるというか、非常に、でそういう子たちをもっと僕たち大人が引っ張っていかなきゃならないねっていうことで、でそういうことからやっぱり大人だけじゃなくて子どもたちも入れて、でむしろ子どもたちが主体となってやっていってもらった方がいいんじゃないかっていうことで、でこういう話を総農さんの方に振りまして、でそこからの企画がスタートしたっていう経緯ですね。
なるほど、
はい。
3人はどうでした？初めそのシードアートをやってみないって言われて、
いや初めそのギネスって聞いて、はい、ちょっとびっくりしたんですけど、やってみようっていう気持ちの方が大きかったですね。楽しみの方が。
なるほどね。
やっぱりこう作ってどんどんこう完成していくとやっぱ嬉しいですよね。
嬉しいですね。
やっぱ大変だけど、大変だからこそ余計なんかこう喜びもあった
し、喜びとかもう達成感がすごくありますね。
でもギネスっていうことなので、今回は、 まあ、ギネスに乗るには
そうですね、どのぐらい
普通じゃダメなんですよね、ギネスだからね、はい。
まあ、この豆粒を並べて円を描くってイメージを持っていただければいいと思うんですけど、
そうですね、はい、
どのぐらいがそのギネスに乗る世界最大になるんですか。
縦20メートル×横15メートルの300平方メートルが達成
できれば、
すっごい大きいじゃないですか。だって
20メートルと15メートル、
まあ自分たちも想像つかないぐらい大きいですね、
うん、そうですよね、はい、でもそんな大きさだったら、そのさっき言ったその全部豆で、
全部豆ですね、その中身は、
ね、中身が、
うん、白豆か黒豆、
白か黒です、黒
で どのくらいの量を使うんですか。
どのくらいの量、もう
その豆の量にしたら、
豆の量はそうですね、全部で2トンですね。
2トン、
はい、
あのトラックですよ、
2トントラックですね、
はい、
2トントラック開けたら豆がバー
ッと全部出てくる感じです。
押しつぶされちゃいます。
2トントラックの後ろいっぱいにも豆が入ってる感じですよね、
はい、
そうですね、
うん、すごい。だってお米が1袋30キロの袋、まあ、はい、大きいのね、はい、あれで70弱。今その世界最大のは、まあ、3人だけじゃないですよね、作ってるのはね。
はい、その生が大勢頑張ってやってますね、
うんうん、今みんなその生徒さんたちが参加して、
はい、
あ、そうですよね、3人じゃとても無理ですよ、ね、
3年ぐらいかかるんじゃ
ないですか。そうですよね、はい。じゃあ今全部で大体何制作してるメンバーっていうのは大体、
そう、農業クラブっていう団体がある、はい、クラブがあるんですけど、それの主要メンバー10人ぐらいですね今は。
完成させなきゃいけない時期っていうか、そのいつまでに完成させるとかってあるんですか、うん、遠藤さん。
3月23日に完成式があるんですよ。でそれに間に合うように土日のワークショップを使って今一生懸命頑張ってるところです。
3月23日、あとじゃあ1ヶ月ちょっとだ ね、 ね、
そうなんですよ。
もう結構間に合いそうな感じ。
ギリギリ
ギリギリ結構もう土日もうみんな潰しても
もう、はい、そうですね。
そっか。完成式っていうのはどこでやるんですか。
その会場は一応小川町体育館ですね、予定では。はい、
でなんか今その遠藤さんの方からワークショップなんていうお話も出たんですけど、
はいはい、
これなんかワークショップ、その制作するのにこうワークショップなんかも開催してるんですか。
ワークショップっていうのはその総能生と一緒に、まあ、シードアートの下準備ですね。
うん、
そのやっぱその本番の3日間だけじゃできるようなものじゃないので、その下準備を総能生と一般の人が交流をしながらやっていこうっていうのがワークショップですね。でそのワークショップは先週までは段ボールに下絵ですね、下の下書きを書くワークショップを終わらせて、
うん、
来週のワークショップからは下絵にの書いた段ボールに豆を貼り付けて枠を作るっていう作業を、
なるほど、
はい、ここまでが下準備なんですね。
はい、なるほど。前回はどのぐらいの方が参加されたんですか、人数的にも。
前回はそうですね、総能生だけだったですね。そのまだ告知とかが十分にできてなくて、天候もありまして、
はいはいはい、あ、
開催が結構潰れたりして、うんうんうん、一般の方はあまり来なかったですね。
これはお手伝いしたいってなれば、はい、一般の人も参加できるんですか。
一般の人もどんどん来てほしいですね。
どんどん、じゃあ、はい、この放送聞いて手伝いたいと思った人は、はい、
待ってます、市民の皆さん。
年齢とか全然
全然もう問わない、子供からもお年寄りの方まで全然、
子供も全然大丈夫、
子供もお年寄りもできるような作業ですか。
できますね、全然。総能生がちゃんと教えながら
丁寧に指導してくれるっていうことで、
は
い、
うーん、
はい、じゃぜひ、
はい、ね、興味ある方はね、
はい、
ちょっとなんかそのどんな感じなのかなっていうのだけでもね、
見に来てくるだけでも全然、
でもうほら自分がちょっと携わってギネスにね、はい、なんて言ったら嬉しいですよね、
とても嬉しいことだと思いますね。
そうですよ ね、まあ、ということなんですが、まあ、そのギネスを目指すということなんですが、はい、それをまあ達成してこうなんかこう伝えたいことってありますか。
そうですね、ギネス達成伝えたいことはですね、これからの子どもたちに植物を育てるということを経験し続けていってほしいからですね。植物は犬や猫のように鳴き声で育っている側に訴えてくることはないので、
うん、
毎日の観察の中で変化を読み取り対応しなければ植物は育たないので、まあ、人が人に対する相手を思いやるということや相手の変化に気づこうとする心につながると思うんですね、はい、で大人も子供も一緒になってシードアートをギネス記録で作ってこのイベントの後にその種を持ち帰って参加者それぞれがこの南相馬市でこの種をまいてですね育てて食べていただいてそこから命を育てるということで子どもたちに豊かな感情を与えられたりその大人の方に自分でも安全な野菜が作れるということを知ってもらえればその農家さんが育てている作物の見方も変わっていくのではないかと思ってますね、はい、
うん、はい、そうですね。でも本当にぜひこれは成功させていただきたいですね。
そうですね、
はい、
成功しかないです ね、 ね、
うん、もうなんか私もなんか聞いただけではどのぐらいの大きさかもちょっと想像できないしね、どんな感じなのか、うん、ちょっと実際にね、はい、やっぱり完成したものを見てみたいですよね。
そうですね、
はい、まあ、応援してますので頑張ってください、はい、
ありがとうございます、
はい、今回は世界最大のシードアートこちらの制作にチャレンジしている、相馬農業高校の、2年生の山田雄介さんと、杉上智博さん、1年生の遠藤亜美さん、大和田義明さんからお話をお聞きしました。皆さんありがとうございました。
ありがとう
ございました。
そして本番直前の3月18日にも生徒の皆さんがラジオ出演しここまでの苦労と本番へ向けた意気込みを話してくれました。話してみよう聞いてみようのコーナーです。今回は世界最大のシードアートの制作にチャレンジしている相馬農業高校の皆さんにお越しいただきました。こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、お願いします。
よろしくお願いします。
それではまず自己紹介からお願いします。
はい、相馬農業高校生産環境科2年山田雄介と、
同じく相馬農業高校生産環境科2年横山直道です。
生産環境科1年の遠藤亜美です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、今度の21日、
はい、
完成お披露目があるということで。
そうですね、21、22、23で、
はい、
23日に完成セレモニーがあると。
3日間にわたって完成させる、はい、ということですよね。
はい、
はい、で前回ねもうちょっとお聞きしたんですけど、そのシードアートってやっぱりなんだろうって思ってる方たくさんいると思うんですよね。でシードアートってそもそも何かなっていうのをちょっとじゃあ横山くんの方から。
はい、
はい、
シードアートっていうのは普通に味噌とかに使用する白大豆と、
はい、
あと煮物とかに使用する黒大豆を利用して、うん、作成するモザイクアートっていうんですかね。
あ、モザイクアートね、はい、あ、まあ、要するに白の大豆と黒の大豆だから白黒の、
そうですね、
絵を作るのね。
そう、絵です。
豆でね。
でその絵っていうのがこの曹操地区の伝統的なお祭りとして相馬の萌の騎馬武者を絵にしたっていう、
うん、今回ね、
はい、
その騎馬武者をモチーフにした。でそのなんか大豆を使うっていうのは聞いたんだけど、それをなんか貼ったりするんだっけ。
あ、そうですね、下絵に沿って貼り付けたり、
うん、
その両面テープを使って貼り付けるんですけども、
うん、
それ大体大きさが縦20メートルの横15メートルで計300平米っていうことで、それを1メーター×1メーターの段ボールを使用して合計300枚
ね、
に下絵を描いて、
うんうんうん、
でその上に、両面テープを貼って、
うん、
でそこにその区切り線の区切りに黒大豆を貼っていって、
うん、
本番の日に、大豆を流し込んで
白いのをね、
はい、
うん、
で完成させると。
あ、なるほど。今はじゃあその黒い部分を作っ、
うん、そうですね、区切りの部分に
っていう、うん、
大豆を貼っていくというか、う
ん、なるほどね。両面テープでなんか貼るって言ったけど、その結構大丈夫なの？剥がれたりとかしないの？
最初の段階に、
うん、
本当いろんな両面テープを集めて、どれが一番取れないのか、
うん、
大豆が、
うん、
その本番の日まで貼っつけて剥がれないようにいろいろ実験しましたね。
うん、
いろいろあるんですね。普通タイプと協力タイプと超協力とかいろいろある。
野外用とかなんかいろいろあるんですよ。
そうなんだ。そういうのも結構ね、
知らなかったですね。
あ、で実
なんか初めて見るような。
うん、でほら普通はね紙とかね貼るんだったらだけどね、ま、豆だからね、
うん、そうですね、なんか、
うん、
まあ結構強力なのをじゃ使ってっていう感じなんだね。はい、それでさっきね、あのその 20m、15m っていうことで、今その1メートルずつにこう要するにばらして制作をしてる段階、
うん、そうですね。
でそのまだ全部くっつけてはいないんだよね。
はい。
でそれ並べるときってこうなんか工夫とかされるの、わけわかんなくなったりする。
アルファベット順に一応番号を振っといて、うん、その順に並べて、
うん、
で、この前でね、なんか鹿島中で鹿島中の体育館で踊、うん、使用させていただいて、
はい、
その予行演習みたいなのを行ったんですよ、ちゃんと絵になってるのかみたいな、
はい、
あと調整も兼ねてってか、
絵のなんていうんだろう、あの確認というか、
はい、
でね今ちょっと写真をね私ちょっと見てるんですけど、
はいはい、
これ体育館に結構そのね段ボール結構、
いやもう体育館が段ボールで埋まってる感じですね。そうですよね、
はいですね、うん、
でもあのこのちょっとね写真だとねその黒い線がねずっとこう書いてあるんだけど、
はい、
このね騎馬武者、うん、騎馬武者だよね。
そう
です。黒い線がねこう書いてあるところが全部これが豆が貼ってあるの。黒い、
そうです、黒い豆を貼ってあります。
あ、うん、じゃあこれだけ貼るのだって相当時間かかったよね。
そうですね。
時間的に言うと大体どのぐらいかかってる、ここまで。
1ヶ月2ヶ月ぐらいですかね。
あ、1ヶ月2ヶ月その、まあ、ワークショップをやりながらっていう感じですよね。
そうですね、
うん、でその時ワークショップの時はそのこの黒い豆をねとにかく貼る、
とにかく貼り付けましたね。ひたすら貼り付けました。
うん、一粒一粒貼っていくのがやっぱり大変ですね。
いろんな方法を模索したんですよ、その効率のいい方法、
うんうんうん、
そしたらやっぱり丁寧に貼っていくことしかできなかったですね。
時間的な効率よりもやっぱり丁寧に作る方が後で無駄がないというか、
完成した時に出てくるみたいなこと言われて、
そうなんだね、
地道な作業がね大事なん
だ、
ね、
大変でした。
これ下絵はどうやって描いたの？
本当フリーハンドで。
あ、フリーハンドで、
まあ、一応大まかなその図みたいなのあるんですけども、うんうんうん、その大まかな線を描いて、
あ、でここにこういう線がとかっていうのを、それみんなで描いたの？
大体はい、みんなで
やりました。
やりました。
あ、そうか。まあ楽しみながらねみんなやってたと思うんだけど、
はい、
どんな作業が一番大変でした？
私は段ボールに下絵を描く作業がやっぱりやりたくなかった。正直、大変でしたね、うん、あれは。
っていう数字が結構響いてくるんですよ。うん、マジかって。
ああ、そっか、300枚ってね。
あと何枚だみたいな感じで。
あと最後に集めて、
うん、
あの線の確認してみようっていうとすんごいずれてたりとかして、
うん、
やり直しかみたいな。辛いですよね、うん、自分のだと余計辛いですよね、あれは。あれは辛い。
そっか、やっぱそういうやり直し作業っていうのも何回もあったのね。
はい、
そうです。
うーん、でもまあこれだけのねやっぱ大きさだって本当にね、バレーボールやる子面より広いよね。
広いですね。
そうですね、コート2面使う、
ね、コート2面分ぐらいあるもんね。まあそれにやっぱりその絵を描いて、しかもそれをほらバラバラにしてる状態で描いたわけ
ですよ。分かんないですよ自分でも。だけどやっぱその予行演習とかやってて、
うん、
やっぱその完成、うん、完成じゃないですけど、
うんうんうん、
絵ができてるなーってのが実感できて、
うん、
その時は嬉しかったですね。
あ、そっか。でこのいよいよね完成お披露目ということになるんですけど、この、小川町体育館の方で完成披露やるんですよね。
はい、小川町体育館で、はい、
でこれその黒豆を貼ったものをまあ並べてちゃんと最終的なその調整をして、で白い大豆を流したら、まあ要するに白黒の絵が完成されるっていう、
っていう、
うん、
はい、予定です。
予定どう、あの
自信は。
あ、でもいけると思うよな。
思いますね。上から見てみて、うん、やっぱ上から見ると違うなと思いましたね。
うん、
はい、
はい、
はい、いや本当無事にね、
うん、
完成するといいですね、
はい、そうですね。
いやこれはもう成功させるしかないね、
はい、
みんなの力でね、
はい、
なんとかね、 頑張ってください。
頑張ってください。
はい、ということで世界最大のシードアートの制作にチャレンジしている、相馬農業高校の、山田雄介くんと横山直道くん、遠藤亜美さんの3人にご出演していただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
放送後いよいよ本番となり、3月21日から3日間をかけシードアートの完成作業が進められました。地域住民や卒業生など延べ200人が参加しました。
皆さんこんにちは、相馬農業高校農業クラブ会長の山田雄介です。これまでに相馬農業高校農業クラブは震災後地域に元気を発信を目標に掲げ、さまざまな活動を展開してまいりました。今回のシードアートもその一環として活動を開始しました。高校生の私たちにとってこれほど大きな行事の企画運営は初めての経験でしたし、困難なところもたくさんありました。しかし今日の世界最大のシードアート完成という日を迎えたのも、共に活動してきた農業クラブ役員、学校の先生方、みんな共和国の方々のおかげです。このシードアートを通して私たちが伝えたいのは、このようにみんなが力を合わせれば世界記録にも手が届くということ。これは今この地域における復興にも同じことが言えるのではないでしょうか。このプロジェクトの最終目標は世界記録更新ではありません。この小さな大豆種を通して農業の大切さを改めて感じてほしい。そして私たち高校生という若い力のパワーでこの地域を盛り上げたい。これが最終目標です。私たちは高校生という未熟な立場ではありますが、曹操地方そして福島県のために尽力します。これからも相馬農業高校よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。
参加もされた相馬家第33代当主相馬和種さんの長男道種さんと、相馬農業高校農業クラブ会長の山田雄介くんが最後の大豆を並べ、縦20メートル、横15メートルの巨大な武者絵は無事完成しました。
ただいまご紹介いただけませんでした、相馬です。本日は本当に素晴らしい拝見させていただきましてありがとうございました。最初この情報を聞いた時にまた何をやるのかなって分からないでいたんですが、実際にこの場に来てこの現物を見た時に正直感激しました。皆様がこのアートの中で野馬追の絵を選んでくださったっていうのは、歴史を継承している私とすると大変嬉しく思います。1000年以上継続してきて本当に良かったなと素直に思っています。この3年間なんかいろんなことがありましたが、自分がくじけず前を向けていけたのはあなたたちのような若い人たちの頑張りのおかげです。あなたたち相馬の宝がですね、今後とも勉強に励んで、未来を構築していただければと切に願っております。最後になりますが、ここまで高校生を引っ張ってきてくださり、素晴らしい企画を応援してくださった全ての皆様、並びに今日この3日間ですね、このシードアートに、協力してくださり、ここにこの場に来てくださった皆様に感謝を申し上げます。本当にありがとうございます。
豆の数も発表させていただきます。黒豆186万4320粒、白豆209万6640粒、合計396万960粒です。完成です。おめでとうございます。
枠を作ったんですが、そこの豆を張るのが大変でした。
はい、どうでした？
豆を並べるのが大変でした。
感想を教えてください。
今までやった努力が実った瞬間で達成感があってとても良かったです。
ギネス認定されてすごく嬉しいです。
せーの、ギネス認定、イエーイ。
達成感がもう半端なくて非常に嬉しかったですね。
やっぱやり終わっちゃうと少し寂しいですね。 すごい、もう自分たちやっててもすごいと思いました。あのワークショップの初めての時にフリーハンドで下絵を描くんですけど、それが一番大変でしたね。
あの両面テープで大豆を貼る部分が本当もマジでもノイローゼになることを見ました、ね、
やっぱそのセロハン、あ、両面テープに貼るとこがすごい大変でした。
なーシードアート
ギネス達成
しました。
シードアート世界中の社へ完成。
新聞の報道によると山田くんは高校生でも地域のためにできることがあると実感した、復興に向けても手を取り合って進みたいと力強く語ったということです。その後このシードアートはギネス認定され、9月3日には相馬農業高校で認定書授与式が行われました。新聞の報道によると山田くんは高校生の力を発信することで復興が加速する、農業を学ぶ私たちの力を地域に役立てたいと決意を語ったそうです。福島県南相馬市にある相馬農業高校の取り組みを紹介しました。